ございます。ではお祈りして始めたいと思います。お祈りします。ハレルヤ、天のお父様、今日も兄弟姉妹ともに集い、あなたを賛美し、またこれから御言葉によって私たちを養ってくださいますことを覚えてありがとうございます。この時に聖霊様、あなた様がご臨在を表してくださり、一人一人に触れ、また語ってくださいますようにお願いいたします。これからのひととき、主イエスキリスト様にお委ねして感謝してお祈りいたします。アーメン。はい、感謝します。ではですね、今日もですね、ビジョンとしてですね、ビジョンについて語っていきたいと思います、ね、私たちは栄光から栄光へと変えられることを願っています。皆さん願っておられるでしょうか。アレルヤ。私たちはですね、感謝です、願っている通りの姿になるとも言われています。しかし、どんなに知識があっても分かっていても、自ら気づかなければ行動は変わりません。いつものですね。はい、では変革に必要なことは何でしたか。はい、気づくこともっと少し元気な声でいいですか。はい、次は、はい、はい、行動すること。
継続。
お、早いですね。はいそうです。はい、継続する、ね、ここまでいかないと変わりません。はい、さて、あなたの2019年の目標は何でしょうか。目標がなければ前進することはできません。御言葉には、幻のない民は滅びるとありますね。幻のない民、皆滅び。私、ビジョンとは、今日はビジョンについて考えてみたいと思いますが、私たちは何の目標、ビジョンを持っているでしょうか。また私たちの資産や能力を投資できるでしょうか。今日ビジョンとは何だったでしょうか。はい、読んでみましょう。見えないものを見る力、信じる力、行動を起こす力です。そうです。御言葉は、信仰は望んでいることを保証し、目に見えないものを確信させるものですとあります。信仰がなくては神に喜ばれることはありません。神に近づく者は、神がおられることと、神を求める者には報いてくださるお方であることとを信じなければならないのです。ビジョンとは信仰を持つことであり、昔の人々はこの信仰によって称賛されました。先ほどもお証しがありましたが、6月17日、能形で福岡コーチングがありましたですね。3名の姉妹が参加できました。また福岡市内の若い牧師先生が初めて参加されました。また今回は講師として山口から石田先生をお招きし、先生は冗談を交え、楽しくお話ししてくださいました、ね。今日はですね、少しコーチングからもお話しますので、参加した人は、あ、聞いた聞いたと思うかもしれませんが、何度も聞いてですね、覚えるので、まあ、忍耐して聞いてください。さて、16日父の日はですね、ステーキフェア、コンサートとステーキの日でした。多くの方々が、初めての方々も来てくださいました、そこでですね、じゃなくて石田先生の話です。男性は何を求めているでしょうかとお話しされたでしょうか。お肉でしょうか、ね。はい、男性は少しの尊敬と感謝を求めているそうです。皆さんよく覚えて、あなたのお父さんやご主人に感謝と尊敬を、言葉をあげて、かけてあげてください。さて、豚も
座ってるよ
そうですね、聞きましたね気に入るこれみんな知ってますね、セミナーに出なくても知ってますよね。はい、そうです、気に入るね、すごいですねこの豚さん、はい、ではここは次からはセミナー出た人しか分かりません次は何でしょうか。人もおだてりゃどうなるでしたか。セミナー出た人ちょっと黙っててください。他の人考えて、ね、セミナー出た人知ってるはずですから。豚はおだてたら木に登りますね。じゃあ人はおだてではどうなるでしょうか。何人かちょっと言ってみて、日本姉妹何だと思いますか豚はね木に登りました、人は
天に登る。
おお素晴らしい。でもみんな手に行ったら戻ってこれますか。手に戻す、でも素晴らしい、近いんですよ、はい、空を飛ぶ、はい、だそうです。すごいですね。だから人を褒めるっていうのはすごい力を持ってるってことですね、はいはい、またですね、おだてるっていうのはですねちょっと語弊がありますので褒めるっていうことにしましょう。またコーチングとは難しい勉強をした専門家がするのではなくて、一歩前を進んでいるなら誰でもコーチできます、それで皆さんはもうすでにですねコーチングメンタリングを受けていますから、皆さんがもうこれからは他の人をコーチすることができるのです、ね、もうすでにコーチングを、まあ、メンタリングを始めている方はどうぞ継続してください。そしてまだ受けてるだけでまだ人をコーチングしてない人はこれからですね誰かを思い浮かべてぜひ始めてほしいと思います。もう一つ皆さんの喜ぶですね、これもねセミナーの人欲しいですね、はい、ですねバカボンって知ってますか。
天才バカボン
ですかね、はい、あの答え言わないでくださいね、はい、これ大丈夫かな、はい、天才バカボンですね、見たことありますか、はい、じゃあこのお父さんの言い癖は知ってますか。セミナーに出た人黙った、何でしょう、聞いたことあると思います。このお父さんがいつも言ってるそうです。
そうなのか、
そうなのかまあ近いですね、はい、そういいですか、はい、はい、それでいいのだ、はい、ね、あのそんなね知識がいっぱいなくてもですね、あの能力がそんなたくさんなくても、はい、皆さん一緒にさん、はい、それでいいのだ、はい、そうですね。またある先生はコーチングの集いは本音を言うところなので私は本音で話しますと言っておられました。また訪問した鹿児島の先生方も大変オープンで正直な先生方でした。自分が直面している問題や弱さを認めて解決のため成長のため共に歩む、それがコーチングです。私も福岡セミナーでワンセッション受け持ちました。今日は同じテーマについて一緒に考えていきたいと思います。参加した人覚えていますか。少し覚えてますか、はい、私は何について話したでしょうか。それは教会の働きについて話しました。教会の主な働きは2つありますと言ってお話しましたが覚えてますか、はい、教会の主な働き皆さん何だと思いますか。教会の主な働き一つ言ってください。誰だ、じゃあ川野兄弟はい、何でしょうか、はい、いいですね、はい、人を育てるというですねことと伝道するということについてお話ししました。 つは人を育てること、そして伝道することです。教会は組織でも建物もでもなく人々です、ですね。教会は人々です。さあ一緒に言いましょう。さん、はい。教会は人々です。はい、そうですね。それはですね、この実社会でも実践されています。優秀な人材が集まっている会社は多くの成果を生むことができます。それで会社はですね、まあ、本当にいろんな優秀な人を集めようとしています。教会も人の集まりであり、人が整えられて神と人に貢献できれば多くの実を結び、神様の御心である御国の拡大が実現できることでしょう。さて今日はどのような人になればいいのか、またどのような人を育てたらいいのか、また伝道はどのようにしたらいいのかについて学びたいと思います。まずですね、ビジョンについて、考えてみたいと思います。あなたのビジョンは何でしょうか。今年はビジョンについて考えてますので、何でしょうか。お金持ちになることでしょうか、ね、有名になることでしょうか、どうでしょう。旅行いっぱいすることでしょうか、そのビジョンがですね、イエス様中心であるかどうかがとても大切になっています。もしビジョンが自己中心的なビジョンであれば、私たちはキリストにあっては幼子に過ぎないと聖書は言っています。聖書は成熟を目指して進もうではありませんかと励ましています。あなたはどのような人になりたいですか。ではヘブル聖書朗読者の方、三保姉妹、ヘブル書6章の1節前半を読んでください。
ですから私たちはキリストについての初歩の教えを後にして、成熟を目指して進もうではありませんか。
はい、そうですね、はい、成熟を目指して進もうではありませんか。 ね、では成熟したイエス様中心の人とはどのような人でしょうか。今日はそのことについて考えていきます。どのような人が成熟した人でしょうか。ビジョンがですね、自己中心であれば幼い、イエス様中心であれば成熟ですね、はい、ではここに4つ挙げていますので、まず一緒にお読みしたいと思います。イエス様中心の成熟した人とは、1番目、自分、はい、一緒に3、はい、自分で祈り主から答えを得る人。2番目、現場で活躍できる人。3番目、他と協力できる人。4番目、人を育てることができる人、はいですね、今日はこの4つについて、語っていきたいと思います。まず1番、自分で祈り主から答えを得ることができる人。イエス様中心の人ですね。問題があると牧師に祈ってください、訪問してくださいと耐えるのではなく、自分で祈り答えを直接受け取り行動できる人です。また責任を負える人です。それは社会の中でも一緒です。自分の仕事に責任を負えない人は、本当に会社からも人々からも信用を得ることはできません。また周りの人にも配慮できることですね。自分の仕事だけ忠実であっても協力体制を作ることはできません。周りの人にも周りのことにも配慮できる人です。聖書を読み祈りイエス様の御心を知って実践する人ですね。 実践する人です。次に2番目、現場で活躍できる人ですね。教会でも本当に忠実な奉仕は大切です。しかし教会内だけでなく、家庭に帰っても、社会や会社、学校でも愛を実践する人です。機会を捉えてまた福音を伝えることができる人です。さて、あなたの親しい人に福音を伝えていますか？行いや言葉で。夫婦の関係、子供との関係、職場での同僚や上司との関係、お友達との関係はどうでしょうか？夫は妻を愛し、妻は夫に従っているでしょうか？妻は夫が変わらなければ、夫は妻が変わらなければ、子供は親が悪いと言っていないでしょうか。置かれた場所で咲きなさいの著者渡辺和子さんの言葉です。あなたが変わらなければ何も変わらない、この言葉で気づかされました。ある時私は紅族になっていたのです。はい、他の人ですね、セミナー出てない人、紅族分かりますか？分かります。はい、そうですね、はい、してくれないですね、はい、分かってくれない、親切にしてくれない、感謝もしてくれない、くれないくれないですね、はい。実は渡辺和子さんも36歳で学長になっても誰も褒めてくれない、挨拶もしてくれない、もう学長を辞めて修道院を出ようかとさえ思いました。そんな時、上司の神父様にこんなはずではなかったと不平を述べました。すると神父様は笑いながら、あなたが変わらなければ何も変わらないよと言われました。その言葉で目から鱗が落ちました。してもらう、分かってくれるはずという考えを捨て去り、私が変わらなければいけない、私が変わると決心したのです。自分の視点を変える、発想の転換をする、そうしたら学校も明るくなりました。人を変えることはできないが、自分を変えることはできます。また家族の救いはあなたの責任です。救いは聖霊様の働きですが、家族が心を開いて福音を聞けるように、家族を愛し、また取りなしの祈りをするのです、ね。はい、では次に3番目ですね。他と協力できる人。自分が、人々と良い関係を築き、共に主の働きができる人です。時々自分だけで信仰生活ができると思っている人がいます。自分は他の人と違う、神様だけとつながっていればいいのだと思っている。果たしてそうでしょうか？聖書を読んで祈って礼拝を守って、また献金も忠実に捧げていれば、それだけでいいのでしょうか？クライストチャーチではグループ活動もしています。月に2度礼拝後の午後に集い、 聖書の御言葉を分かち合い祈り合っています。グループ内で行き違いや意見の衝突もありますが、それも訓練になって許し合うこと、違いを受け入れることの大切さを学ぶことができています。箴言には、鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれるとあります。次に4番目ですね。人を育てることができる人です。自分が成長するだけでなく、そばにいる人を育てる。弟子が弟子を産む。教会でも若い人が少ない、後継者がいないという問題があります。このようにどのように信仰の継承をしたらよいのか、ね、もうすぐグループタイムを持ちますからですね、用意してほしいと思いますが、ベン先生も最初は神学校を出て伝統的な教会を牧会しました。しかし最初は大失敗だったそうです。再スタートした時は全く新しい牧会をしました。集会やイベントをするのではなく、個人伝道とコーチングをし続けました。最初に育てられた人はお友達に伝道し、コーチングして育てます。その連鎖によって新しい教会は大きく成長しました。佐賀に派遣されているマイケルは弟子の6代目ですが、今は16代目の弟子が育っているそうです。まず一人から始めましょう。皆さんはメンタリングをすでに受けています。立派なですね、模範的なクリスチャンになるまで待つ必要はありません。一歩前を歩いていればいいのです。ですね、それでいいのです。誰をコーチングするか決めて、定期的に交わり励ましてください。人は人の成長に関わるとき一番成長できるのです。はい、ここまでお話しました。イエス中心の人とはどういう人でしょうか。では今からグループタイムを持ちたいと思いますが、質問が2つあります。はい、今お話しした成熟したイエス様中心の人とはどういう人でしょうか。覚えてますか。はい、では2番目、どうしたら成熟したイエス様中心の人になれるでしょうか。この2つについて今からお話をしてもらいます。そしていつものように3つのですねルールを、守ってグループタイムをしてほしいと思います。ルールは何だったでしょうか。1番目、裁かない。はい、教えない。はい、秘密厳守ですね。はい、このルールを守ってこれからグループタイムをします。40分間しますので、11時40分までです。はい、はい、ではグループではどんなお話ができたでしょうか、ね、教会の主な働きは2つあるとお話ししました。はい、まず1番目は人を育てること、そして次に伝道することです。では今から伝道することについてお話をします。ピリポのように生活の中で伝道する。 さて、ではまずですね、最初にピリポとはどういう人だったでしょうか。どういう人だったでしょうか。ありますか。はいですね、はい、これはちょっとあれですね、ピリポの、伝道足跡ということでありますけれども、ピリポはですね、信仰と聖霊に満ちた評判の良い人でした。そして人たちや弟子たちの食卓に仕える人、執事の7人の中に選ばれました。当時迫害が大きくなり、同じ執事のステパノの殉教により、彼らはエルサレムから追放というか出ていくことになりました。そしてピリポはサマリアに行き、そこで福音を語ります。その結果、サマリアではリバイバルが起こります。そんな時ピリポは聖霊に導かれてガザに出かけていきますですね。ガザですね、聖霊の導きに従ったピリポはエチオピア城カンダケの高官に近づきます。そしてピリポは高官が乗っている馬車に乗り込み質問をしますですね。ですね、馬車乗り込んで質問をしますですね。何と質問したでしょうか。この高官は聖書のある箇所を読んでいました。ピリポは、読んでいることが分かりますかとまず質問したのです。ピリポはまず彼の必要を聞いて、それを解決するように助けました。その結果、高官は神を信じバプテスマを受けました。そして帰還してエチオピアにリバイバルをもたらしたのです。皆さんご存知のように、エチオピアはアフリカで唯一のキリスト教国です。今はキリスト教国ではありませんが、人口の 63% がキリスト教徒であります。まずピリポがしたのは何だったでしょうか。最初にピリポは何をしたでしょうか。はい、何ですか。
馬車に乗って、
乗った、はい、それですね、はい、乗りました。
イザヤ書を読んでいて、
そうですね、イザヤ書ですね、イザヤ書を読んでいて、交換が分かりません、教えてください、誰か教える人がいないならどうして分かるでしょうかと言ったので、ピリポは乗り込んでその教えをしたんですね。でその結果、高官は神様を救い主と信じ受け入れました、はい、一番最初にですね、最初は出て行ったのです。聖霊がですね、あのところにガザに行きなさいと言われたので、まず一番目出て行きました。それから何をしたでしょうか。行って、出て行って、高官のところ行って、何をしたでしょうか。質ありますけど、はい、質問をしました、ね、はい、そして問題解決を助けましたね。聖書がわからないって言ったから、わかるように手伝ってあげました。そして救いへと導きました。はい、じゃあこれ読みましょうね。ピリポの、じゃあ一緒に読みましょう。3、はい、ピリポのように伝道、はい、1番目まず出ていく、2番目質問する、3番目問題解決を助ける、4番目救いに導き成長を助ける、そうです。では聖書朗読、三保姉妹、マタイ28章の19から20を読んでください。
それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。
はい、はい、そうですね。あなた方行って行ってですね、弟子としなさい、バプテスマを授け、彼らを教えなさいと御言葉にもあります。伝道集会に人を集めて救いのメッセージを語るのではなく、個人的にその人の話に耳を傾けて、その必要を知り、問題を解決するように助けて関係を深めます。その中でイエス様の救いに導き、また救われた後は成長するように育てるのです。クリスチャンコーチングより読みます。パターソン氏が初めにした宣教方法は伝統的手法であった。集会できる場所を借りる、そして人々を集めるために宣伝をする、また集まった人々にメッセージを語り決心を募るという方法であったですね。私たちもよく伝道集会というものにあってですね、人々を誘って、そして、伝道メッセージを聞いていました。また決心者には教室スタイルで教理を教えてリーダーとする。しかしその結果は思わしいものではありませんでした。試案の結果生まれたのが収穫の中にリーダーを見つけるという方法でした、ね、これですね。一番右が、牧師ですね。で、一人一人、まず牧師が一人の未信徒とコーチング関係を作る。彼をコーチしながら、彼が彼の家族や友人とコーチ関係を結ぶように支援するのである。コーチは相手の必要を聞き出し、必要をどのように満たすことができるかをコーチする。こうしてコーチングの連鎖が生まれ、その連鎖を通して伝道が進められ、リーダーが育成されていくのである。その結果、リーダーがリーダーを生み、グループがグループを生み出していった。パターソン氏は、このようなコーチング関係には、大変な集中力と準備が必要だと説明された。また結果を期待するなら時間をかけることも必要である。コーチングによって教会の前進を願うなら、継続的、定期的、組織的に行うことをお勧めする。そうして信徒の自立を促し、信徒と教会の成長に役立たせていただきたいとあります。教会は、キリスト教会は長い間、教えや説教で人々を救いへ導き、また育ててきました。しかし、教えだけでは人を育てることはできないということに気づいたのです。聖書にも、弟子を言葉だけで戒めることはできないとあります。教えだけでは人を救えません。また、育成もできないのです。私たちは教えだけではなく、コーチングという新しいスタイルによって、人を救いへ導き、また育てます。ね。バルナバのように人を育てる、また伝道、ピリポのように伝道していきます。従来の教室型からコーチング関係によって伝道し、また人を育てていきます。 神のビジョン、私たちの最終目標は神の国の拡大にあります。私たちが送り出されたところでですね、私たちは周りに影響を与えます。私たちが送り出されているところ、家庭や会社、学校、さまざまな集まりが私たちの宣教地です。そこで私たちの良い行動と人を生かす言葉によって主を明かしていきましょう。では最後に皆さんと一緒にエゼキエル書33章の8節を読みます。はい、じゃあ三保姉妹マイク持って、はい、じゃあいいでしょうか。皆さん開けましたか。エゼキエル書33章の8節を読みます。3、はい。私が悪者に、悪者よあなたは必ず死ぬという時、もしあなたがその悪者にその道から離れるように語って警告しないなら、その悪者は自分の咎のために死ぬ。そして私は彼の死の責任をあなたに問う、ね。まあ、厳しい御言葉ですが、私たちが、ね、警告しないなら、福音を語らないなら、もしその人が、信じないまま死んだ場合、その人は自分の咎のために死にます。しかし私たち伝えなかった私たちの責任も神様は問うと言われています。ですから私たちは神様のことを伝えてもいい、伝えなくてもいいというのではありません。神様は私たちにそれを求めておられます。そしてその責任を問うと言っておられます。最後にもう一箇所お読みします。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。あります。神様はすべての人が救われることを望んでおられます。ですから先に救われた私たちがその救いを伝える必要があります。ではお祈りして終わりたいと思います。ハレルヤ。天のお父様、今日も教会の2つの主な働きについて語りました。そしてその一つは私たちが整えられること、イエス様中心の生活をできるものとなることであり、またその私たちを通してイエス様の救いが述べ伝えられること、それは私たちの行いや存在や言葉によって、また一方的な御言葉を語るのではなくて、深い関係を持ちながら関係の中で救い主を伝えていくことであることを学ぶことができました。どうぞ一人一人がそのことをしっかり受け止めて、これから自分ができること、生活の中でできることを積極的にしていくことができますように、そしてあなたがその行動を用いてくださって、あなたの栄光を表してくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。